私は1967年に生まれました。ですから私が10歳の時ですね、1977年の秋に、ルーツという名前の8夜連続のですね、テレビドラマ、アメリカのものですけども、が日本で放映されました。また、数年前にもですね、リメイク版が放映されてそうですけども、西アフリカのクンタ・キンテというですね、男性が黒人であるということの故に捕らえられて、文字通りその物のようにですね、扱われて、奴隷として売られて、そのクンタ・キンテから三大の方々とその周辺の方々の実際にあった出来事をですね、そのずっと子孫の方がですね、自分のルーツをたどって、書くということでですね、それが、この非常にこう、長いテレビドラマとしてですね、放映されたわけですね。私も、全部見たかどうか記憶にないんですけども、ちらちらとその場面場面をですね、強烈に覚えています。同じ人間なのにこんなことされるのか、というようなですね、ことを思いました。まあ、日本でもその最後の日曜日の夜は28%の視聴率だったそうですね。でもアメリカではやはりこうものすごい関心があって、平均視聴率が45%ぐらいだったそうですね。で、どうしてこういうことをお話しするかと思いますと、今日のこの箇所、お読みいただいた箇所の後半ですね、奴隷という言葉が出てるわけです。で、早速移していただきたいと思うんですが、6章の5節にはですね、奴隷たちをキリストに従うように恐れをののいて、真心から地上の主人に疑いなさいって、これ、本当に聖書の言葉なの？というふうなですね、言葉が出てくるわけですよ。つまり、キリスト教というのは奴隷制度を容認しているのかというですね、憤りを覚えるような言葉じゃないですか。ね。けれども、決して、この神様は、そしてこの聖書は、キリスト教は、差別を、また奴隷制度を容認していない。ちょっと次見ていただきましょう。今日お読みいただいた一番最後のところですけれども、9節にですね、こうあるわけですよ。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じようにしなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らの主、またあなた方の主が天におられ、主は人を、こうですね、差別なさらないことを知っているのです。ありとあらゆる差別に対して神様はノーとおっしゃる方ですよ。どんな差別も神様は許さない、心を痛めてらっしゃる、その罪を、怒りを持って見ておられる。そのことをまず心に留めてですね、今日の箇所を見ていかなければならないと思いますね。つまり、奴隷と主人ということがここから出てくるんですけども、それは決して神様が良しとされている、神様の御心にかなったことではない。まあ、実際ですね、このパウロが、このエピソードの手紙を書いた時の、世界を支配してたのはローマですよね。で、当時のローマのことを、知れば知るほどですね、知れば知るほどそんな知らないんですけども、けども恐ろしい世界だったんだなと。まあ、世界の女王であるローマ帝国の市民たるものは、働くなんていうことは、ふさわしくないということで、ものすごい怠惰がですね、美徳としてはびこってたそうですよ。だから、ありとあらゆる仕事を基本的にこう奴隷にさせていた。で、その奴隷の中には、医者であるとか、教師であるとか、会計士であるとか、非常にこの熟練した技能が必要とされるようなことをしている人たちもいたそうですね。で、けども彼らは奴隷なので、非常に優れたことをしていても物扱いだったそうです。で、そういう社会だったんですね。そういう中で、おびただしい数のですね、奴隷がいたと。全このローマ市民の三分の一とも言われるようなですね、人々が奴隷として生きていた。ですからですね、そういう中でパウロが、次のように言ったことは非常にインパクトがありました。次見てくださいね。ガラテヤ人への手紙ですけども、 ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。奴隷も自由人も関係ない。みんなキリストにあって一つであり、神の前にみんなフラットなんだ、平等なんだということを言い切ったわけですよね。当時の人々にとっては驚嘆するような言葉だったわけです。で、その上で、今奴隷である人たち、今主人である人たちがその今置かれている立場でどう生きるかということを教えて、奴隷制度そのものをひっくり返す代わりに本質的なところから、その奴隷制度を含めてその差別そのものを骨抜きにする、そこから人々がダメージを受けないようにする、その立場の中で生き生きと主に喜びを持って、歩んでいく、その歩み方を説いた、そしてそういう力を与えていったのであります。で、そういうことをですね、今日ご一緒に見ていくことになりますね。で、この箇所、まあ、前回もこの見ました、特にこの1節から4節を中心に見たわけですけども、その前にはですね、5章の最後のところの妻たるものよ、夫たるものよというところを見ましたね。で、そこにちょっとだけ、戻りますけども、次ご覧ください。5章のですね、21節ですけども、キリストを恐れて互いに従い合いなさい。この互いに従い合いなさいということが、この後出てくる妻と夫、子供と親、奴隷と主人、それらの人間関係に全部響いてるんですってことを申しました。だから、妻が夫に使えるように、夫も妻に使えるし、夫が妻を愛するように妻も夫を愛する、ね、子が親を敬うように親もまた子を敬う、でそのような関係が主人と奴隷の関係にも当てはまっていくわけであります。で、そのことを念頭に置きながらですね、今日の最初のところですね、6章の5節を次、ご覧いただきましょう。奴隷たちよ、キリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさいと言いました。それどんな従い方なんでしょうか。真心から父親の主人にキリストに従うように従うと。それは次見てください。ご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではない。ご機嫌取りっていうのをですね、辞書で調べてみました。そうしますと、人に気に入られるように言動や行動をする様子、ご機嫌取りが上手な人は他の人に比べて人に気に入られるように卑屈に振る舞うのがうまいという意味がある。そこに心が伴っていないということでしたね。なるほど。ご機嫌取りのような上辺だけの、つまり心からじゃないんですよ。だけども、その主人が機嫌を損ねないように、主人から良くしてもらえるようにと卑屈になりつつというね、そういうことじゃないと、そうじゃなくてキリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように喜んで使いなさいというんですね。皆さんも予感しておられますように、これは当時の主人と奴隷のことを言いながら、今の私たちのありとあらゆる人間関係に光を当ててくるわけですよ。例えば職場の上司と部下とか、あるいはこの家族関係、親類関係の中で、より、立場が強い人たちとより立場が弱い人たち。まあ、あえてこう、なんて言いましょうか。人間的な言い方をしておりますけどもですね。みんな、この、平等なはずなんですけれども、なんかこう、立場が強い人たちと立場の弱い人たちがいるような関係っていうのはあり得るわけですよ。ね。まあ、一般にその、嫁と姑っていうようなことも言われたりします。皆さんがそうだって言ってるんじゃないですよ。でも一般的にですね、そんなことが言われたりします。そういった、この私たちの日常の友人関係でもそうでしょう。あるいは、この教会のメンバー同士でも、牧師と皆さんの間でもですね、そういうことが起こりうる弱さを私たちお互いはですね、持ってるわけですけど、そういうところに 光を当てていく御言葉として、私たちはこれを見ていくわけですよ。ね、ご機嫌取りのような上辺だけじゃなくって、真心から。ね、で、そのキリストのしもべって訳されてるじゃないですか。ね、でこれはね、日本語として訳し変えてはいますけども、実はこの前後に出ている奴隷という言葉と同じです。つまりキリストの、はっきり言えば、奴隷として、心から神の御心を行って、主人の奴隷として使えるんだよって言ってるんです。ね、いや、キリストの奴隷になった覚えはないとですね、思うかわかりません。で、ちょっとこう、別の箇所に行きますけど、ローマ人の手紙、まあ、やはりパウロが書いた手紙ですけどね、その中に、こんな言葉があります。ちょっと次見てくださいね。神に感謝します。あなた方は、かつては、罪の奴隷でした。が、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて、義の奴隷となりました。聖書をずっと見ていくときに、当然、まあ、一冊の本ですから、聖書66巻、初めから終わりまでこう繋がってるわけですよね。で、しばしば新約聖書でも、もちろん旧約聖書でも繰り返し繰り返し注目される大きな出来事として挙げられているのが出エジプトですよね。で、私たちが罪人であったということは、それは神に反逆している勢力であるエジプトのトップ、王であるファラオ、ね、パロの奴隷だったってことなんですよ。で、その400年以上エジプトの奴隷だったイスラエルの民は、その時にもう何の自由もなくエジプト王ファラオの言いなりに働かされていた。でもそこから航海という水をくぐって、つまりバプテスマを受けて自由になった。で、その時にどうなったかというと、罪の奴隷であったエジプトの王ファラオの奴隷であったイスラエルの民は神の奴隷としていただいたわけですね。で、それをこう書いてるわけですよ。その続きですね、今の。あ、ごめんなさい。今のところで結構です。すいません。義の奴隷となりましたってですね。伝えられた教えの機関に心から服従し、罪の奴隷であったものが解放されて、義の奴隷となったと。ね。以前あなた方は、ですからね、自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みました。次お願いします。ね。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて、清潔に清められたものとして進みなさい。今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命。罪の奴隷であった時にはその行き着くところは死しかなかった。でも今は神の、ね、そこから罪の奴隷から解放されて神の奴隷として、義の奴隷として清い歩みを与えられているから、永遠の命に至る身を結ぶんですよ。それがあなた方が捧げて生きるってことですよと言っている。で、人間での存在は何かの奴隷として支配されて生きているものなんですね。自由であるということは神の奴隷として自由に生きているということなんです。で、そうでなければ自分が自由だと思っているのは神の義から自由になって罪を犯していた。罪の奴隷だったと。これが聖書の世界観ですね。私たちは、もはや罪の奴隷ではなくって、義の奴隷であり、神の奴隷であり、キリストのしもべ奴隷だと。いうわけですね。あ、それだったらよかったって話なんですよ。ね、で、ところがですね、イエス様は、イエス様のしもべである私たちに対してこうおっしゃった。次ご覧くださいね。ヨハネの15章ですけども、人が自分の友のために命を捨てることを、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私が命じることっていうのは互いに愛し合いなさいっていうことですよね。あなた方は友ですと。私はもうあなた方をしもべ、奴隷とは呼びません。ね、私たちはしもべなのに、イエス様のしもべなのに、でももうしもべとは呼ばないよ。あなた方は私は友と呼ぶよ。というわけですよ。次見てください。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。 私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方に話したからです。ね。私たちはイエス様から、イエス様の奴隷であるはずなのに、友と呼んでいただいて、神様の奴隷であるはずなのに、アバ、お父さん、天のお父さん、お父ちゃん、お父様、と呼ぶ礼をいただいて、私の喜びの息子、娘よ、と呼んでいただきながら歩むものにされていると。その私たちが、そのお方に向かって従う。その私たちの主人であられるお方に仕えるように、この地上での私たちよりも力ある存在に対して仕えていくんだと。真心から。ね、喜びを持ってと。こういうわけです。そのことを念頭に、エペソ 6-8 をもう一度見ましょう。次お願いします。奴隷であっても、自由人であっても、良いことを行えば、それぞれ主からその報いを受けることを、あなた方は知っています。子が親を敬い、父母に従っていくときに、その報いを主からいただけると、先週見ました。同じように、奴隷であっても、自由人であっても、良いことを行えば、主が報いてくださる。ね、いや、良いことってできるだろうかと心配する必要はありません。ね、良いことを行えば報われる。その良いことも、すでに見たように次お願いします。エピソード人の手紙のシリーズでずっとこれまで見てきた、だいぶ前にですね、すでにこの2章の10節がありましたよね。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は、私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。ね、さあ、もうイエス様のしもべになってよかったけれども、でも偉いこっちゃ良いことをしなければ。いやいや、すでに良い行いを主の側で備えてくださって、私たちのうちに入れてくださる御霊がそれをさせてくださる。良いことを選び取る知恵と力と勇気を与え、それを実行していく愛を私たちに常に与えてくださる。その中で私たちは主に仕え、また時には主人に、そして人々に喜びを持って愛を注いでいく。様々な人間関係の中で心から喜んで仕えるその原動力が私たちの内側には求められてない。神様からそれはすでに与えられてるんだっていうことを明確に聖書はすでに教えている。その中でこのことが説かれているわけです。一方でですね、この今ね、しもべたる者よ、ね、奴隷たちよと見てきました。じゃあ主人の方、つまり、力のより弱い立場の人に対する教えに対して、今度は力のより強いと言いましょうかね。あえて人間的に言うならば、なんかこう上の立場のようなところに置かれている人たちにはどう教えられているのか。それは次ですよね。主人たちはと、9節ですけども、あなた方も奴隷に対して同じようにしなさい。ね、で同じように、ですから、上辺だけでなくて、真心から主に仕えるように喜んで、その弱い立場の人々を愛し、その弱い立場の人々に仕えなさいって言ったわけです。ね、それが、奴隷に対して同じようにしなさいということです。脅すことをやめなさい。いや、脅してもよかったんです、主人は。だって奴隷は無能ですから。そういう時代の人々に対して、それはやめなさいと言いました。そして、あなた方は彼らの主、またあなた方の主が天におられ、主は人を差別なさらないことを知っているのです。だからそうしなさいと。ね、で、イエス様はまさにそのことをですね、弟子たちにしっかり教えなさいました。例えば、この見方を見てください。 次お願いします。ルカの22章ですけども、上に立つ人は、給仕する者のようになりなさい。食卓に着く人と、給仕する者と、どちらが偉いでしょうか。明らかにですね、食卓に着く人ですよね。しかし、私はあなた方の間で、ね、本当は、私の方があなた方、弟子たちよりも偉いはずなのに、私はあなた方の間で給仕する者のようにしていますよねって。で、その究極の形として、奴隷しかしない。しかもその奴隷の中でも特に卑しいことをあてがわれていた、そういう奴隷しかしない足を洗うということを、イエス様が弟子たちに対して、もう、ペテロだけじゃない、みんなもう、とにかく恐縮した。それをイエス様なさったわけですよ。それ嫌々じゃない。ね、真心から喜びを持って愛を込めてそれをなさった。そのイエス様に私たちは仕える。だから主人もそのような思いで、奴隷たちを愛を持って仕えていくんだよ、と教えたわけですよね。この教えは当時の人々にとっては、びっくりするような教えだったわけですよね。夫婦、親子、主従関係。これらの人間関係における主の教えにご一緒に耳を傾けてきました。妻に対する教えと夫に対する教え。両方に対して言われているのですが、言葉としては夫に対する教えの方がずっと多かった。それ皆さん、覚えてらっしゃるでしょうか。ね。その代表的なものがこれです。次見てくださいね。夫たちを、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方の妻を愛しなさい。ね。妻にも求められていることではあるけれども、直接的な教えとしては明らかに夫に対しての方が、より多くの、より重い、命令がですね、されている。ね。で、キリストがクリスチャンたちを愛して、キリストが全ての人々を愛して、十字架で死なれたように、そのように自分を犠牲にして妻を愛しなさいと。また、親子もそうですよ。子供に対しても親に対しても同じように神様は命じておられるけれども、やはり親の方がより重い教えをいただいている。それが今映していただいているこの6章の要素。父たちを、自分の子供たちを怒らせてはいけません。むしろ、主の教育と訓戒ですよね。主の教育と訓戒によって育てなさいと言われた。立場の弱い者よりも立場のより強い者の方により厳しい教えが命じられているし、より重い責任が課せられています。ね、私たちの人間関係でもそうでしょう。なぜか。それより多く与えられているから、その分より多く責任も与えられている、ね。ですから、使える方の大変さとともに、導く方の大変さ、ね、従う方の大変さとともに、時にはそれ以上に、治める側の大変さっていうのがある。そのことをよく分かっておられる主は、それだけ、丁寧に、立場の、この、この上のと言いましょうか、より重い責任を持たされている者たちに対して丁寧に教えておられるということが見て取れるわけです。日々の生活の中で、例えば職場の上司、自分より立場の強い誰かが、聖書で言われているような主の御心にかなったあり方で関わってくれたらですね、本当に幸せですよね。そういう状態で、そういう環境で生きることができる日常って本当に幸せだと思います。ね、けども、なんと多くの場合、そうではない中で、苦しむのでしょうか、ね。つまり、はっきり言えば、ここで聖書は言っているような教えともう真反対のような、それとこうかけ離れているような横暴な人々のもとで、働かなければならない。そのもとで人間関係を何とかやっていかなくちゃいけないという場合に、これどう受け止めたらいいのかということですよね。ハラスメント行為、 パワハラであったり、セクハラであったり、モラハラであったり、そういったものでもって、全存在に圧をかけてくるような、そういう人がいるときに、ある意味でこう断固としてそこから距離を置く、あるいはそれに対して、ね、結束してノーと打ち出していくということは必要ですよ。それ神様の御心にかなっている。それでも、そのものの言う通りにしなさいと主はおっしゃいません。神の御心に明らかに反している上に立つ権威に対してノーと言うべきです。そしてそうしてきた多くの人々、クリスチャンの先輩たちの歩みを通して私たちは今、安心してこのキリスト教信仰を守ることができている。ね、で、そのことをですね、私たちが日常生活にどう当てはめていったらいいのかということを最後にお話ししたいと思いますが、その次のですね、スライドを見ていただきますと、もう一度6節に戻りますね。ご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように喜んで使いなさいとありました。神の御心を行う。ですからもしこういう人にその通り従う、こういう考え方、こういう言葉、こういう行いでもって人々を教えたげ、痛めつけ、傷つけ、むちゃくちゃなことをする、そういう人に使えることが神の御心ではないというときに、神の御心を行わなければならないんですから、断固としてノーと言わなければならないということですね。でも多くの場合そこまでではないけれども、でも一緒にやることが難しいなという、そういう人々のことで私たちは苦労するのではないでしょうか。ね。まあ、ギリギリかもしれないけども、そのパワハラとは言えない、セクハラとは言えない。でも困ったな、この人。あるいは価値観が全く合わないとか、これちょっとおかしいんじゃないかな。でも、この合法的といえば合法的。というね、そういう場合ですよ。私たちは苦しむ。と思います。で、前回ですね、安藤理恵子先生の言葉を引用しましたが、その中にはですね、こんな内容のこともありました。ちょっと、次お願いします。もし別の家庭に生まれていたら、もしもっと愛情表現をしてくれる人がそばにいてくれたら、そんなもしから私たちは抜け出せるのですって言ってくれた。次お願いします。私たちは抜け出せるのです。神があなたの父親になり、イエスがあなたの友になれば、それをあなたが受け入れるならば、私たちの心は愛されているという体験を改めて神から受け止めり始めることができると、おっしゃられました。ということは、それを今日の箇所に当てはめるならばですね、もし上司が、もう少しマシな人なら、もし、仕事が、もし、あの人が、と、そういうもしからですね、もちろん、様々なケースがある中で、簡単には言えない。けれども、あえて申し上げるならば、そのようなもしから私たちは抜け出せるということではないでしょうか。私たちは抜け出せるのです。神があなたの上司であれば、神があなたを顧みてくださる、神に仕えるということであるならば、ということですね。今日見てきたように、すでにイエス様は私たちの主人です、ね。天のお父様は私たちの王の王、主の主として治めてくださっています。この主人が変わると立場はもうガラッと変わりますよね。かつてですね、バビロニア帝国に捕囚に取られていた時期が紀元前の6世紀にはありました。イスラエルの人たち。それこそもう、教えてあげられていた。ところが、そのバビロニア帝国を滅ぼしたペルシャという国が、 やっぱりイスラエルを植民地支配するわけですよ。ところが、バビロンの王と、ペルシャの王、まあ、特にこのキロスという方ですけども、全然違う、この治め方をしたわけですね。同じ植民地支配といっても、キロスは、そのイスラエルの民の、この宗教を尊重し、彼らの人権人格を尊重し、彼らが礼拝すること、彼らが人として生きることを、この援助した。だから、ペルシャに治められているときに、このイスラエルの民は、それまでのバビロン帝国にこの治められているときとは全く違った非常に自由な、伸びやかな、この生活を許された。という、そういう経緯がありますよね。同じように私たち、それ以上に、私たちを治めてくださるお方が主であるならば、そして主が、天のお父様が、イエス様がどんな思いで私たちをどういう意味でしもべとして治めてくださっているのかということが分かれば分かるほど、私たちは極めて自由に主のあなたは私の友だという声を、お父様の私の愛する息子娘よという声を聞きつつ、喜んで使えることができるわけですね。そしてそれは、弱い立場の人の味方をしようとしたり、弱い者いじめをする人や不正を行う人を正そうとしたり、あるいは、この人の悪口を言っている、あるいは八つ当たりをしてくる、そういう人とこう距離を置こうとしたりするときに、かえって風当たりが強くなってくる、そういう、つまり私たちが正しく生きようとしてくるときに、孤立しようとしていく、そういうところで、なお、自由に喜びに生きる力を与えるわけですよ。やはりこう安藤先生のですね、こんな文章を締めくくりに見たいと思うんですけども、その次をお願いします。正しいことをしていると思うときに、私たちは最も傲慢になり、それをやっていない人を責め、見下します。良い動機で始まった良いことを、すぐに自己満足や自己顕示欲にまみれたものにすり替えてしまうのが私たちです。次お願いします。しかし、最前線に立っているのは自分ではなくイエスなのだということに心を止めるとき、例えば、普通だったらもう、なんで正しいことを言ってるのにこんな目に、なんで正義を貫こうとして、このみんなのためにと思ってる、思ってやってるのにこんな目に、ということで、この、いじけてしまったり、卑屈になってしまったりしやすい私たちであるかもしれない。でも、ね、今ここで書かれていることは、ね、最前線に立っているのは自分ではなくイエスなのだということに心を止めるとき、私たちは神と共に謙遜な歩みを続けることが可能になるのではないでしょうか、と。今週も私たちは様々な人間関係の中で時に、その関係の中で癒され、また、喜びをいただいて、力をいただいて、生き生きとしてくるかもしれない。また逆に、人間関係の中で、傷つき、あるいは疲れ、あるいはストレスをため、打ちのめされるかわからない。でも、それらすべてを、すぐそばで一緒に経験しながら、実は最前線で主ご自身が戦ってくださってるんだ。その霊的な現実を自覚しつつ、傷んだとき、疲れたとき、ストレスが溜まったとき、怒りが込み上げてくるときに、それらを主に向かって、まずぶつけ。そして、主からの知恵を祈りの中で、また御言葉を通していただきながら、主のしもべとしてそのことに対応していく力を、主は私たちに与えていてくださる。で、それをもって私たちはそれぞれの職場であったり、家庭であったり、地域であったり、人間関係に使わされていく。そのことが、私たちの霊的な現実として薄くなっていくときに、私たちは祈りへと導かれていると思います。 そういう実感が薄くなったときに私たちは御言葉に立ち返ることに誘われていると思います。どうぞ、そういう意味で御言葉に立ち、絶えず祈りつつ歩むその一週間を私たちの人間関係の最前線に当てはめさせていただきながら歩みさせていただこうではありませんか。お祈りいたしましょう。天のお父様、感謝をいたします。あなたの奴隷としてくださったことを改めて感謝します。しかも、あなたは私たちを友と呼び、あなたは私たちを子として大きな特権の中に生かしていてくださいます。今週も、それぞれが言うに言えない様々な戦いを強いられるでしょうか。けれども、その最前線にいるのは私たち一人一人ではなくあなたですから、どうぞ勇気を与え、知恵を与え、忍耐を与え、また愛を与えて、主よ、助けてくださいますように。また、時に、断固として距離を置き、また断固としてノーと言うべき時に、そうする知恵と力と、また必要な仲間とを与えてくださいますようにもお願いをいたします。どうぞ私たちを、主よ、このあなたのご愛、あなたのぬくもりを届ける、そのような、大切なパイプ役としてをも持ちようとしていたすることを覚えつつ、お疲れしくださいますようにありがとうございます。この1週間をあなたの御手にお委ねしつつ、イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。